神様の神様の恵みの御言葉に預かったものとして、神様が今日お与えくださっている御言葉に聞きましょうと。聖書テモテの絵の手紙第1、5章17節から6章の2節の A、 新約聖書の388節です。お読みいたします。よく指導している長老たち、特に御言葉と教えのために労苦している長老たちは、2倍の報酬を受けるにふさわしいと考えるべきです。聖書には、脱穀している牛に屑粉をはめてはならないと、また働く者が報酬を受けるのは当然であると書かれています。長老に反対する訴えは、2人集めれば3人の証人がいなければ受理してはなりません。罪を犯している者に対しては皆の前で咎めなさい。そうすれば他の者も恐れるを抱くようになります。神とキリストイエスと結ばれた天使たちとの前で厳かに命じる。偏見を持たずにこれらの指示に従いなさい。何事をするにもエコひいきはなりません。請求に誰にでも手を置いてはなりません。他人の罪に加わってもなりません。いつも潔白でいなさい。これからは水ばかり飲まないで、胃のために、またたびたび起こる病気のためにブドウ酒を少し用いなさい。ある人々の罪は明白でたちまち裁かれますが、他の人々の罪は後になって明らかになります。同じように良い行いも明白です。そうでない場合でも隠れたままのことはありません。くびきのもとにある奴隷の身分の人は皆自分の主人を十分尊敬すべきものと考えなければなりません。それは神の皆と私たちの教えが冒涜されないようにするためです。主人が信者である場合は、自分の信仰上の兄弟であるからといって軽んぜず、むしろ一層熱心に使われるべきです。その奉仕から益を受ける主人は信者であり、神に愛されているものだからです。長老たちへの配慮ということで、牧師先生に説教いただきます。
ただいまテモテへの手紙第1、5章の17節から6章の2節の前半のところまでをご一緒にお聞きしました。このテモテへの手紙、テモテ宛ての手紙というのは、使徒パウロが若い伝道者であるテモテに書き送った手紙です。使徒言行録の19章というところを読みますと、パウロが小アジアのエフェソに伝道する、そういう幻を与えられまして、2年3ヶ月の間このエフェソの町にとどまり続けて主の福音を述べ伝えたのだというふうに伝えられています。パウロが腰を据えて福音を伝え続けた結果、このエフェソの町には主を信じるキリスト者の群れが生まれました。パウロはその生まれたての教会の群れをです、エフェソを離れるときに弟子のテモテの指導に委ねてこの町を去っていきます。でこの教会をテモテに委ねはしたのですけれども、しかしこのエフェソの町というのはなかなかキリスト教が成り立っていくには大変な町だったんですね。使徒言行録を読んでますと、キリスト教に反対する暴動が起こって、パウロの命を狙おうとする人たちが現れたということが書かれていたり、あるいは、今私たちが読んでいるこのテモテへの手紙第1の前の方を読んでますと、教会の中に、十字架のイエス様の十字架の福音とは別の立法主義的な行いによって救いが得られるのだと主張するグループが生まれたり、誕生したばかりの教会にとってはです、キリスト教本来の信仰にとどまって歩もうとするという上では、いくつもの難しい問題に直面するだろう。パウロはそんなふうにこのエフェソ教会の置かれている状況を見ていたわけです。それで パウロがさらに先へと進んでいくときに、いわばこのエフェソ教会の2代目の牧師とされていくテモテに、今後起こってくるであろう問題とか、あるいは困難な状況を教えながら、どういう心構えでそういう一つ一つのことに向き合うのがいいのか、それを改めて書き送っているのがこのテモテへの手紙です。で、今日お聞きしたこのところでは、長老たち、そして初代教会のメンバーとしては決して珍しくなかった奴隷である人たちに対して、どういう配慮をしてその教会の中で歩んでいったらいいのかということが語られています。今日の説教では特にこの前半のですね、長老たちへの配慮について考えてみようというふうに思っています。5章の17節、今お聞きした一番最初のところをもう一度繰り返してお聞きいたします。よく指導している長老たち、特に御言葉と教えのために労苦している長老たちは2倍の報酬を受けるにふさわしいと考えるべきです。実はこの17節の言葉というのは昔から翻訳するのがとても難しい箇所としてよく知られてきた、そういうところです。いきなり長老たちという言葉が出てくるんですけれど、この長老というふうにここで日本語になっている言葉は、実は5章の1節の一番最初に老人という言葉が出てきますが、この5章の1節の老人と同じ言葉なんです。ですから17節は長老たちって、これは教会の中の一つの職務を表す言葉ですが、そうではなくて年配の人たちというふうに受け取ることもできるんですね。教会によく仕えて群れを導こうとしている年配の人たちは他の人たち以上に尊敬され敬われるべきだというふうに訳すこともできるんです。17節の途中に2倍の報酬という言葉が出てきますが、この報酬という言葉も実は報酬と訳さずに尊敬というふうに訳すこともできる文字なんですね。ですからここがそういう意味では、ここに言われている長老というのが教会の中で熱心に群れを支えてくださる年配の信徒というふうにも受け取れますし、またもう一つは主任牧師のテモテと並んでエフェソ教会の信仰を励まし導くためにテモテと共に御言葉を述べ伝え群れの指導に当たっているテモテよりも年配の教師たちというふうにも受け取ることができるわけです。で、新共同訳聖書ではここは長老というふうに訳されているわけですが、それはすぐ後に御言葉と教えのために労苦しているというふうに言われているところから、これは年配の信徒というのではなくて御言葉を解き明かす、そういう務めにある教師たちだろうと、そういう判断で長老というですね、教会の中のある務めを表す、そういう言い方で翻訳をしているようです。ですからエフェソの教会はです、パウロが去った時には、テモテがただ一人伝道者として残されていたというのではなくて、他にも福音に使える同労者である教師たちがいたわけです。そしてその複数の教職の中でテモテが主任の牧師だったわけですけれども、しかしテモテ以外にも主イエスキリストの福音を忠実に伝えて教会の群れを教えて御言葉にふさわしく教会を立て上げていく、そういう同僚の年配の教師たちがいたということになります。で、パウロはこの手紙の中でそういう年配の教師たちがよく働いているのであれば二重の報酬を受けてもいいのだというふうに言ってるんです。2倍の報酬ってここに言われてますが、これはテモテと比べて収入が2倍あるってそういう意味ではありません。そうではなくて、年配の教師たちっていうのは実は初代教会の中ではもうすでにその年を取っているということだけで敬われ大事にされる存在として、何がしかのこの生活を支えられるという援助を受けていたわけです。で、2倍とここに言われているのはその年長者として教会の中で支給をされるそのものの上に、さらに教会の働き人としての感謝が増し加えられる、そういう意味で二重というふうに訳してもいいと思いますが、 で、そういう報酬が与えられてふさわしいというふうに言っているわけです。八田子町教会でも協力牧師となってくださって、幽霊杯やあるいは教会の初集会で御言葉を取り継いでくださる、そういう先生方がいらっしゃいます。で、そういう先生方には夏とクリスマスにほんのわずかですけれども、感謝の思いを表すプレゼントを差し上げるようにしています。金額で言えばとても2倍なんていうふうな、そんな豊かなものじゃないんですけれど、しかしそれでも、まあ、そういう仕方でです、二重の敬意を表すようなところがあります。で、そんなふうにです、年配の教師たちに手厚くする理由としてパウロは聖書の言葉、そして主イエスの言葉を挙げていきます。18節のところです。聖書には脱穀している牛に靴子をはめてはならないと、また働く者が報酬を受けるのは当然であると書かれています。2つの言葉が引用されています。で、最初の、牛が出てくる言葉っていうのは、これは旧約聖書の申命記の25章4節にこの通りの言葉が出てくるんですね。脱穀している牛に靴子をはめてはならない、ってそういう言葉が出てきます。どういうことを言っているのかと申しますと、脱穀機、牛ですけれども、その脱穀機、大きな牛に、牛がつながれていってです、そしてその牛が前に進むと脱穀機の牛が回って、上下の牛の間から脱穀された麦がこぼれてくるというふうになるわけです。で、牛はそのこぼれてきた麦を食べたくって前に進んで牛を回してくれるわけですけれども、主人がケチだったりするとです、せっかく脱穀できた麦の一粒だって牛に食べさせるものかというふうにですね、牛の口にカゴをかぶせてしまって、牛が一切餌を食べられないようにする、そんなこともあったわけです。その牛の 口にかけるカゴがくつこというふうに言われているわけですが、神明期の戒めはそういうことをしてはいけないのだと、つまり牛が働いて麦を脱穀してくれてるんだから、その牛にはそれなりに食べるものを与えなければいけない、ってそれが神明期のもともとの旧約の戒めです。で、しかしパウロはそれはです、伝道者にも当てはまることだというふうに教えたんですね。今日はテモテへの手紙を聞いてますが、同じ新約聖書の中にコリントの信徒への手紙っていうのがあります。で、そのコリントの信徒への手紙の第1の手紙の9章、9節から12節のところで、パウロは実はこの申命記の言葉を引用するんですね。コリントの信徒への手紙第1の9章9節以下、新約聖書だと310ページになりますが、ここでパウロこんなことを言います。9章9節から、そうですね、どこまでにしようかな、 9節を10節を、聞きます。モーセの律法に脱穀している牛に靴子をはめてはならないと書いてあります。神が心にかけておられるのは牛のことですか、それとも私たちのために言っておられるのでしょうか。もちろん私たちのためにそう書かれているのです。耕す者が望みを持って耕し、脱穀する者が分け前に預かることを期待して働くのは当然です。こんなふうに言ってパウロは御言葉を解き明かして教会を作っていこうとする教師たちがそのことで報酬を受けてもいいのだということを教えました。で、それが、今日のテモテの手紙、テモテ宛ての手紙でも同じことが言われているわけです。報酬を教師たちは受けていいはずだということを言っているわけです。で、さて、それと並んでです、今日のこのテモテの手紙ではもう一つです、申命記の言葉に続けてシエスがおっしゃった言葉が引き合いに出されているんですね。それは後ろの方に出てくる、働く者が報酬を受けるのは当然であると書かれているというこの言葉です。で、この言葉の方は新約聖書のルカによる福音書の10章7節に出てまいります。新約聖書の125ページです。125ページ、ルカによる福音書の 10章の7節、イエス様が話しておられる途中のところですが、10章の7節、上の段の左の方ですが、こんなふうに出てきます。その家に泊まってそこで出されるものを食べまた飲みなさい。働く者が報酬を受けるのは当然だからである。家から家へと渡り歩くな。イエス様がお弟子さんたちを伝道に使わしたときに心構えを教えられた中に、働く者が報酬を受けるのは当然だという言葉が出てきます。で、私たちにとっては旧約聖書も新約聖書も共に聖書ですから、こんなふうに言われても別に驚きはしません。しかしよく考えてみるとです、パウロがテモテにこの手紙を書き送ったその当時というのはまだ新約聖書ってまとめられていないんです。したがって、今日聞いているこの5章18節の言葉っていうのは、厳密に言うと後ろの方の、働く者が、報酬を受けるのは当然だっていうこの言葉は厳密に言えば、まだ聖書の言葉じゃないんですね。で、このことっていうのは実はシエスがおっしゃった言葉が初代教会の中では聖書の言葉と等しい権威ある言葉というふうに受け取られるようになってたということを示しています。やがて旧約聖書と並び立つ神様の御言葉として新約聖書が生まれてくるわけですけれども、その、生まれてくる途中の様子っていうんでしょうかね、それがここには現れているわけです。イエス様が語ってくださった言葉がこれは神様の言葉だというふうに、パウロが受け取って、そしてこういうふうに聖書に書かれているという言い方をしているわけです。で、神様の御言葉を語るということで教会の群れに仕える、御言葉によって教会の群れを養う働きに仕えるということは誠に光栄なことです。今日のところはそういう務めにあたる年配の教師たちが、大切にされて当然なんだということがここに語られていますけれど、しかしそういう立場、非常にこれは光栄な立場ですが、それは一方でです、時に大変羨ましく思われて妬まれたり思わぬ中傷を受ける場合があり得る、そういう立場でもあるんですね。で、パウロはエフェソ教会の牧師として長くいましたから、教会の中にどういう人たちがいるかということを分かっているわけです。エフェソ教会の中にももしかするとそういう妬ましい思いを持って、伝道者たちを中傷する人が生まれるかもしれない、そういう危険があることを感じていました。それでテモテに一つの忠告を与えるんです。もし長老たち、これは教師たちのことですが、その教師たちを、告発するような訴えが寄せられる、そういう場合にはもしかするとそれは妬みからの中傷である、その可能性も考慮に入れなきゃいけないっていう、そういう忠告です。19節でこんなふうに語ります。長老に反対する訴えは2人あるいは3人の証人がいなければ受理してはなりません。若い手も手があんまりにも軽々しく動いてしまってです、同労者である年配の教師たちへの攻撃をしてしまう、そしてその教師たちへの信頼を失わせるというようなことが起こらないようにパウロはここで前もって助言するんですね。テモテは若いですから、若さへの一本にからもしかするとテモテは軽率に見えるような行動を取ってしまうかもしれないわけです。で、その時にはテモテが攻撃することで長老である教師たちも対面を失うことになるでしょうし、またそういう行動を取ったテモテ自身も兄弟姉妹たちから軽く見られるようになってしまいます。するとです、テモテやその長老たちが伝える御言葉まで実は軽く見られるようになりかねない、そういうことをパウロは心配しているんです。パウロが恐れるのは教職者たちが教会の中で軽率な行動を取ってしまったために、その教会の中で御言葉が権威を失う、語られる御言葉が権威を失うということを心配しています。ひとたびそんなふうになってしまえばです、教会は大変深い傷を負うことになるに違いないんですね。 そうならないようにパウロはテモテを戒めて、慎重に行動するようにって、一人の人が言ってることで急にそれを受理して線にしたりするんじゃなくって、二人または三人がっていうのは、これはもう旧約聖書以来のです。正しいことは二人または三人の証人によって確認されるんだというふうに旧約聖書の中に教えられているんですけれども、そういうことに厳密に行動するようにというふうにパウロは進めているわけです。しかし、そんなふうにパウロを言いながら、パウロの若さに心配をしながら、もう一方で別の危険もあるんじゃないかと心配をしているんです。それは今度は主任牧師であるテモテが若いために、年配の教師たちの方がテモテを侮って、そして無軌道に流れてしまう、そういうこともあるかもしれないって思ってるんですね。普通だったらです、御言葉に仕え福音を語る光栄な務め与えられている教師たちが、自分に委ねられている福音から離れて気ままでだらしないやり方をするなんてことは考えにくいことです。せっかく御言葉を聞かされてるんだから、感謝と喜びを持ってその御言葉に仕え、その御言葉を解き明かす、そういう生活を送るのが伝道者教師たちの普通のあるべき姿です。しかしです、実は神様の御言葉に誠実に向かい合う、そしてその御言葉を聞き取ってそれを伝える作業っていうのは、これは決して簡単ではないんですね。テモテにしても、あるいは他の同労者たちにしても、あるいはさらに言えば全ての時代の全ての教師たち牧師たちにとって、御言葉に聞くというところから逃げ出して、そして聖書の言葉に聞く代わりに、自分が今思っている思いつきを気ままに語る、そういう誘惑というのは常に存在します。しかし万が一牧師や教師たちがそんなふうに聖書の御言葉を聞くことから逃げてしまうならば、実はその教師の中にはもはや本当には語るべきものが何もないという状態になってしまいます。聖書の福音を伝えるべき立場にある人たちが福音を伝えなくなってしまえば、教会はそこで命の力を失って滅んでしまうということにつながりかねません。でパウロはそういうふうに御言葉から逃げ出すことを大変厳しい言葉で語ります。20節のところですけれども、御言葉の前にとどまり続けるということをやめてしまって、神様と関わりなく気ままに過ごすようになった教師のことがです、罪を犯しているものっていう、そういう言い方で語られるんですね。で罪を犯しているっていう言い方は、神様とのつながり、神様との結びつきを自ら断ち切っている、そういう状態を表しています。20節で、罪を犯している者に対しては皆の前で咎めなさい、そうすれば他の者も恐れを抱くようになりますというふうにここに言われています。御言葉を語るべき教師が罪を犯して神様から離れてしまっている。でそれは時には非常にはっきり分かる場合もあります。例えば、教職者が何か性的な不貧困を犯しているなんてことが起こる場合には、もうあの人はすっかり御言葉から離れているって見られちゃいますけど、しかしそれは実は密かに起こっていて、いつでもそれがすぐ明らかになるとは限らないんですね。24節に言われているようにです、ある人々の罪は明白でたちまち裁かれるということはありますけど、なかなかそれがはっきりしなくて後になって明らかになるというのこともあり得るんです。テモテという伝道者はパウロはよく知ってました。このテモテが、神様に仕える、御言葉に仕えると、その姿勢では誠に一本にでまっすぐな人だということはよく分かっていました。でもその一方でパウロはテモテに弱さがあるということも知ってたんです。まず体が弱い、それから気持ちの面でも弱い、そういう面を持っているってパウロはよく知ってたんです。でエフェソの教会の中で、年齢で言えばテモテよりも長老である、そういう教師たちが本来の 務めを放棄して御言葉に聞くことをやめて気ままに振る舞うようになる。その時には実は立場から言うと、テモテは主任の牧師ですから、エフェソ教会の牧師としてそのことを公に咎めなきゃいけないんです。でもテモテって気が弱いところがありますから、果たして本当にテモテにそれができるだろうか、パウロはそう心配するんですね。それであえて罪の状態に陥って御言葉に仕えようとしない教師については、教会全体の前で咎めるようにというふうに20節で申し渡すわけです。テモテがそういうふうに行動すれば、それは怠けている教師だけじゃなくて他の教師たちも神様への恐れっていうのを思い出して襟を正して務めに誠実に向き合うことになるだろう、パウロはそう思ってます。でもそれでもテモテの気が弱いっていうことをパウロは気にするんですね。もしかすると、教会の前で、公に咎めるなんていうふうにできないかもしれない、そういう可能性もあるってパウロは思ってるんです。それでテモテがなぜそれをしなきゃいけないのか、それは間近に近づいている終わりの審判の日に神様の前に教会が清らかな群れとして立つためにどうしても必要なことなのだということを分からせようとするんです。21節でこう言います。神とキリストイエスと選ばれた天使たちとの前で厳かに命じる。偏見を持たずにこれらの指示に従いなさい。何事をするにもエコひいきはなりません。テモテが気持ちの優しさと弱さから、テモテより年長の教師たち長老たちをひいきして、そしてその働きを怠っていることを不問に付す、それをしないようにエコひいきをせずに、また偏見を持たないで、あなたちゃんとそのことをやるようにとパウロはここで言うわけです。でテモテというのは大変な立場だったんですね。若かったのに場合によってはそんなふうに、状況によっては先輩の教師たちすら裁かなきゃいけない、そういう思い務めを負っていました。ですからこのテモテ自身は誰からも後ろ指を刺されるようなことがあってはならないんです。テモテが潔白であるということは非常に重要なことです。しかしそのテモテの清さっていうのは主イエスの福音にまっすぐに仕えているという、そういうところから来る清さです。このテモテへの手紙というのを読んでますと、前の方ですけど4章のあたりに見ますと、エフェソ教会の中にある種の食べ物を食べないということで自分たちは清らかなんだということを主張する、そういうグループがあったらしいことが分かります。でテモテは教会の中にいたそういう人たちの勢いに押されて、ある時期アルコールを取らないで水だけで過ごそうとする、そんな生活をしてたようなんです。ところがこの水というのが非常に難しくって、必ずしもです、きれいな清潔な水ではないんですね。私たちも外国に旅行したりすると、必ず水はスーパーでペットボトルに入ったものを買って飲むようにって言われます。生水を飲むと、お腹壊すことがありますって言われますけれども、胃腸の弱い人だとしばしば水に当たるような、そういうことが起こったわけです。でテモテは実際にそれで何度も調子を崩してたようです。パウロはテモテの健康を気遣いながら食べ物を控えることで清さを示すって、そんな立法主義的なですね、非常にこう人に見せびらかすような押しつけがましい清さじゃなくって、主イエスの御言葉にまっすぐ仕える純真さを保つように、そんなふうに教えました。23節のところでこういうふうに言います。これからは水ばかり飲まないで、胃のために、またたびたび起こる病気のためにブドウ酒を少し用いなさい。今日のところでは、いろんなことが、言われているようですけど、実はそれはすべては教会の群れが平らになって御言葉を聞くことができるようにっていう、そういう目的に向かって語られています。テモテが、年配の教師たちとともに御言葉に明朗に仕えていくことができるように、そういうふうに進められているんです。 そしてその時にテモテ自身が誰からも後ろ指をされないように、そしてまた体の調子を崩さないように水を飲んでお腹壊すんじゃなくて、ワインは基本的には殺菌作用がありますからお腹が悪くなるってことはないです。飲みすぎると泥酔しちゃいますけど、そうでない限りは水のように使うことができる。パウロはエフェソにそういうふうに過ごすようにと助言しています。でこれくらい御言葉に聞くということが教会の中で大切だとパウロは考えているわけです。でそれはどうしてか、御言葉から離れてしまったら教会はもはや世の中と何の違いもなくなってしまうからです。そしてそういう時にはです、いかにもなんか社会に対して敷居が低くなって良さそうに思う人がいないわけじゃないんですけれど、しかし実は教会は社会の中で存在する意味を失うことになります。社会に埋没して、そしてやがて解体して消え去っていくようになってしまいます。御言葉にまっすぐ聞こうとする人というのは、これ大変なことですけれど、しかしその御言葉によって清められるということが起こります。本人は特に清まっていると思わないとしても、主イエスキリストを思い起こすとです、私たちの生活が一人でに変わってくるというようなところは、これはあるんです。今ちょうど受難節、レントの季節を過ごしています。さっきお祈りの中でもそうおっしゃってくださいましたが、主イエスが私たちのために十字架に向かって行ってくださった、そのことを思い起こす、そういう時を私たちは今過ごしています。十字架に向かって行ってくださったっていうのは、私たちのお手本としてあなたも十字架に向かいなさいってイエスもそうおっしゃってるんじゃないんですね。そうではなくて、十字架にかかってくださるほどに私たちと共にあろうとする。私たち自身はですこの世界の中で思うようにならないこと、本当につらかったり歯がゆかったり苦しかったり悲しかったりすることをたくさん経験をして、その時には自分は孤独なのだ、一人ぼっちなのだというふうについ思ってしまいますけれども、そんなことはない、私はあなたと共にいるのだということを表すように、イエス様はご自身から十字架にかかってくださったんです。私たちは今レントの時に、そういうイエス様が私たちのためにいてくださるのだということを思い起こす、そういう時を与えられています。私たちはイエス様が共に生きるように私たちを招いてくださっている、そのことを思い起こしたいと願います。本当に思うようにならないこと、辛いことや苦しいことがたくさんあって、そして私たちは疲れ果ててもうどうにもなれ、そんなふうに思う時があるかもしれませんが、その時に十字架にかかってくださったイエス様が私たちのすぐそばにいて、あなたは決して一人ではない、この私がいるし、また私は神様を信じているけれども、神様があなたのことを確かにご存知でいてくださるのだ、そう語ってくださいます。イエス様がそんなふうに神様に信頼を寄せて歩んでくださったことが正しかったのだということが、あの3日目の復活の朝に明らかになるんですね。イエス様が伴っていてくださる、そしてイエス様を与えてくださった神様が私たちを見守り支えてくださる、その主に信頼をして、そして私たちに今日与えられている生活をもう一度ここから歩み出していく、そのことを思い起こして、私たちは自分なりに精一杯ここから歩んでいくものとされたい、そのように願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、若い伝道者テモテがパウロからエフェソの教会の牧会を受け継ぐように手渡されたときに、その教会に本当にいろいろな兄弟姉妹方がおられ、そしてまたいいことだけではなくて人間の弱さもそこにたくさんある、そういう群れを預かったということを聖書から聞かされています。 人間が弱いだけではなくて、人間が直面するいろいろな出来事もあり、私たちはいつも与えられた人生の中で不自由さや嘆きや痛みを感じざるを得ません。しかしそのような私たちを憐れんでくださり、慈しんでくださり、そしてそこであなたが生きることができるようにと、神様が私たちに慰めと勇気と力を与えてくださるように、主イエスキリストが十字架まで歩んでいってくださっていることを思い感謝をいたします。主がご自身の御業として私たちのために十字架まで歩んでくださり、よみがえられ、そして私たちを招いてくださって、今日こうして礼拝の場に私たちを持ち運んでくださっていることを本当にありがとうございます。私たちは今与えられているそれぞれの生活の中から、その主イエスキリストを通してあなたに感謝をし、あなたにもう一度仕えて生きるようにここから招かれていますけれども、どうかいつも慈しみを与えてくださるあなたが私たちの主でいてくださることを覚えつつ歩むことができますように、どうか与えられている命をあなたと切り離されたことのように思い、自暴自棄になったり投げやりになるのではなくて、あなたの御言葉の慰めをこそ心の中に置いて歩むものとさせてくださいますようにお願いいたします。でもでも道路の教師たちも、また教会員たちも、すべての兄弟姉妹が十字架にかかりよみがえられた主イエスキリストが共に歩んでくださることに力を与えられて、世にあって教会の交わりを歩んでいた最初の頃と同じように、どうか今私たちも主が共にいてくださることに慰めを与えられて歩むものとされますように、私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。